それでは皆さん、この分科会は司会者もいなくて賛美もないということなので、突然始めなさいと中浜先生が、ちょっとボリューム大きすぎないですか？耳が痛いとかないですか？僕ちょっと大きいって、ちょっと大きい、はい、ありがとうございます。これぐらいなのかな。それでは始めたいと思います。この部屋はタイトルは次世代への伝道、そして担当は私、大里英二と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに祈りを持ってこの時間始めたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、ありがとうございます。私たちがマントハーモンに今来ていること、このことがあなたの恵みです。感謝します。これからのひととき、どうしたら次の世代に、若い人たちに福音を届けることができるのか、一緒に考えていきたいと思います。主よ、どうぞ私たちの心を開いてください。あなたが語りかけてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。皆さん、この分科会の何をやるかを読んできておられますか？それともよく分かんないけどこの部屋でいいやと思って大丈夫ですか？なんかね、かぶってる木村先生のと僕と、多分木村先生に何話すか聞いてないんですけど、明日木村先生のとか言ったら僕が言うのと木村先生とおそらく正反対のことを言いそうかな。木村先生、なんかやり方は大事か、こう聞かれたら多分彼の性格とか人間性を見るとやり方じゃないんだって言いそうな気がしますが、僕はやり方にこだわっているので、やり方についてもお話ししたいと思います。皆さん、本当にどうにかして若い世代にこの福音を、永遠の命を伝えたいという、そういう願いを持ってここに来ておられると思います。まず結論から言うと、これ以外にはありません。1に祈り、2に祈り、3しも祈りで、5も祈り、祈って祈って祈って祈って祈って、本当に祈っておられる方、次の段階で方法を考えます。祈らずに方法論だけ取ってもそれは人間の働きに過ぎなくて、実りはそんなに、ある程度あるかもしれませんが、神様の用意している実りを私たちが刈り取ることはできません。どれだけ次の世代のために祈っているか、これだけですっていうと、もうあと57分残っているので、57分祈りの時間にすればいいんですけど、僕そういうワークショップとか出てみたいんですけど、自分がやれって言われてもうちょっと話したいんで、これからできれば30分ぐらいで終わって質疑応答したり、本当に祈る時間を持てたらいいなと思っています。さあ、次の世代、次世代ってどれぐらいの人のことをイメージしていますか？僕はガーデナーの教会に牧師として赴任して8年にもうすぐなろうとしています。この前6月9日が誕生日で57歳になりました。うちの教会で57歳の僕が前に立つと、若いわねーって、もう今でも49歳で来た時はもう若、もっと若くて、57になってまだ若いで、それも本当は悪くないんですよ。80代90代で元気に信仰生活をしておられる信仰の先輩たちからしたら、僕は息子の世代で若いと呼ばれて、それも全然間違いない次世代。でも僕たちから今度次世代っていうと、自分の息子娘20代、そして高校生とか大学生、20代の若者を僕はイメージします、次世代。なのでこの部屋の中にもいろんな世代の方がいらっしゃいますが、次世代は幼稚園とかまだ赤ちゃんだっていう方もいらっしゃっていいですし、次世代が20代30代だっていう方、50代だという方、次世代が90代100っていう方はそんなにいらっしゃらない、自分と同じ世代だと思います。さあ、次世代に伝えるためにどうしたらいいのかって言いながら、ちょっと2つのカテゴリーで考えたいと思います。ん、真っ白じゃん。おー、これね、ちょっと今朝うちの家内のラップトップを僕持ってきてなかったんで、5時半に起きて今朝作ったら、かっこいい機能があって、これかっこいいと思って作ってみたら、白の中に白字で出ちゃって、何が書いてあるかわからない。これ見える、よく見たら、よく見たらですね、なんて書いてあるの、若い人に信仰を持ってほしい、こっちが若い人に、これ難しいね、若い人に信仰を持ってほしいっていうのと、教会に若い人が来てほしい、次世代にへの伝道って考えるときに、皆さんどっち考えてますか？ 次世代、もっと自分より若い人がとにかく救われて N の血を受け取ってほしい。今朝の福野先生の話し方をすれば、これどういう意味かというと、どこの教会でもいい、別に自分の教会に若い人が欲しいって言ってるんじゃなくて、本当に若い世代で一人でも多く救われる人が出てほしい、そしてどっかの教会につながってくれればいいっていうのが、若い人に信仰を持ってほしい、次世代への伝道。そうじゃなくて、私たちの教会も20代の人一人もいなくて、うちの教会にまた若い人が来てほしいんだっていう思いを持ってここに来ておられる。これね、全然違う話なので、今日その2つの違う話をこれからしていきますが、ガーデナの教会、実は2009年に日本語担当の牧師先生が引退を表明されて、バプテストの教会なんですけど、バプテストの教会は一つの地方教会の自主独立をものすごく尊重しているので、教団からじゃあ次の牧師は誰とかそういうのは来ません。一つ一つの教会、まあ単立の教会と同じようなシステムで、この教会の日本語の牧師が辞めるって決めた、そしたらその教会で次の人を探さなきゃいけない。で、牧師招聘委員会と私たちの教会のグループでは呼びますけど、サーチングコミッティですね、牧師招聘委員会が組織されて、まあ長い話を短めにしてもちょっと長いですけど、僕その頃バプテストの世界の青年育成の責任者、バプテストワールドアライアンスユースディパートメントのプレジデントっていう、なんかすごいポジションだけすごくて、世界中どこ行ってもミスタープレジデントとか言われて、前にドーンって座って、すごいポジション、神様のこと一緒です、ポジションとしてはすごくて内容は何もないみたいな、そういうミニストリーをしたんですね。世界中飛び回ってユースカンファレンスとかユースリーダーズのセミナーをしたり、で僕は何をするかって、まあ基本的にはそれをオーガナイズして時々話したりっていうのをしていました。で、日本語部の牧師先生が引退を表明して、牧師招聘委員会がガーデナで開かれた。で、僕ちょっとフラー神学校に留学した頃があったりして、そこでつながったので、招聘委員会の4人の方がみんな、大里が来てくれたらいいな、 A さんが来てくれたらいいなって思ってコンタクトしてくれました。長い話もうちょっと短くしたいんですけど、もうちょっと長いです。で、どうなったかというと、英語の牧師先生、主任牧師が当時もう40人台出席者数が40人台まで下がっていた私たちの教会の日本語の人たちのところに行って、君たち大里を呼びたいって本当か、あの人はタイで宣教師をしていて本来呼んじゃいけない人だけど、うん、だけど本当に呼びたいのかって言ったらしい、僕はいなかったんで。で、主任牧師が、大里を呼ぶ、君たちは何のためにそれを呼びたいの、もう一回若い人たちと礼拝したいんです、もう一回この教会に若い人たちが集まるようにしたいんですって当時の40数人が言ったそうです。で、主任牧師が、そしたらね、大里を呼んだら新しいことを彼は始めるよ、変化、今までと違うことを始めるよ、それでいいのかって聞いてくれたんですって。そしたらその当時の40数人の方、何でも受け入れます、若い人ともう一回礼拝したいんです、この教会がこのまま年取って亡くなっていくんじゃなくて、もう一回若い世代を、で、その主任牧師はみんながそう言ってそのボート投票したら全員が大里を呼ぶ、変化を受け入れるって言ったって言うんですね。で、当時からいた人に聞くと、そんなの覚えてないっていう人もいるんですけど、僕は主任牧師からそう言われたのを真に受けて、よし、じゃあ何でもやろうって言って、いろんなことをやって、今、まあ、礼拝そこそこ100人とか、最近ちょっと休みに入ったりで90人とかありますけど、100人から100人ちょっとで礼拝している。若い人も、まあ波があって、その話も最後にするかもしれませんが、若い人ね、爆発的に1回増えたんですよ、最初の数年で。でも分かったのは、みんな留学生とかなんで帰っちゃうね、だから四六時中入れてないともう大変。でもそれを私たちの教会やってきています。教会に若い人が来てほしいっていう、後半で話しますけど、それどれだけ大変か後でもう一回話します。さあ、まず若い人に信仰を持ってほしい、でも私は私の信仰生活、私は私の教会のやり方守りたいって思っていたら、方法はすごく簡単です。無理しなくていいです。 例えば JCFN ここら辺だったらねとか、まあ、キャンパスクルセードとか何でもいいでしょう。その大学生とか若い人にターゲットを絞ってミニストリーしている団体とか宣教師とか牧師先生とかそういう人のために祈って献金どんどんしたらもうどんどん働いてください。うちの教会にはその若者来ないかもしれません。でも福野先生おっしゃいました、いいんだって、神の国が拡大すればいいんだ。で僕もそう思ってます。なので私の礼拝は変えたくない、私の教会は変えたくない、私には私のやり方がある、私たちの教会には私たちの教会の礼拝があるっていう方は無理して若い人なんか呼ぶ必要ありません。後半で話しますが呼んでも来ません。なので若い人のためにミニストリーしてる団体とか宣教師の先生とか牧師先生とかそういう若者のために祈ってサポートしてあげる、これでもうバッチリ救われる若者はどんどん出てきます。でもいやいや、まあまあその神の国の拡大そうですよ、でも私たちの教会にもまた若い人が来てほしい、もしくは今もいるけど入れ替わりもあるので若い人がいつもいるような教会にしたいってなるとこれは大変です。これは本当に大変です。大変なんですけど、大変と言いながらこの教会の中に、私の教会に若い人が来てほしい、若い人がいてほしい、次世代と一緒に礼拝をしたいっていう時に大きく2つのまた違いがあると僕は思っています。1番目、私たちの子供たち、私たちの孫たち、ね、どうやったら教会に来ている教会のメンバーの皆さんの子供たちが、赤ちゃんの頃は来ています、幼稚園の頃も楽しくサンデースクール来てました、小学生ぐらいまでは大丈夫です、中学生ぐらいから行きたくないとかいう子も出てきたりしているかもしれません、高校生になるとかなり難しいという悩み、実はファミリーグループでもちょっと聞きましたけど、で大学生とかになったらっていうような話時々聞きますね。どうしたら教会の子どもたちが、どうしたら私たちの子どもたちが信仰を受け継いでってくれるのか。宣教師としてタイに行った時29歳でした。エミと結婚していましたけどまだ子どもがいませんでした。その頃からずっとドキドキしていたこと、心配していたことがあります。宣教師の娘、まあ子供が生まれたらその子供たちがクリスチャンにならなかったらどうしようって。でポイントはここだと思います。もう教会員指定のへの伝道なんてもう超簡単です。あなたが普通にクリスチャンにしてれば絶対大丈夫です。普通にっていう意味は明け渡すクリスチャン、いきなり普通がすごいねって思ったかもしれない、でもそれがクリスチャンの普通なんですよ。あなたが明け渡すっていうのを本当に日々意識して、あ、今日僕夜メッセージします、今朝の福野先生の話全部復習しますから、もう福野先生の話聞きながら一番前でね、昨日アッコさんが恵みの席がガラガラであなたたち何してんの後ろなんか座って、僕後ろ座ってたんですけどもう怒られちゃって、もう一番前にあの福野先生の隣、うちの家内も「え、本当ここ座んの？大丈夫だよ、噛みつかれないから大丈夫だよ福野先生の隣」って言ってあの座ってましたけど、あの私たちが普通にクリスチャンしてれば絶対大丈夫、喜んでクリスチャンライフを送っていれば絶対大丈夫です。私の信仰、私たちの信仰、親の世代の信仰が子供に継承されるかどうかは、親が本気でクリスチャンしているかどうか、本気で明け渡しているかどうか、本当の信仰生活の喜びを、救われた喜びを持って生きているか、それさえあればこれはね、いけます、必ず信仰は継承されます。ただそれをもっと充実してやろうと思ったら、もちろんサンデースクールがいいプログラムを持っている、これ大事です。私たちのガーデナーの教会、英語の方ですけども、もともとはプリスクールみたいなのも持っていて、今でもサンデースクールものすごくいいプログラム持ってます。で子どもたち、本当に教会員の子どもたち、特に英語の方はですね、教会の中で育ってクリスチャンになって、うちの教会の本当にセールスポイントっていうかいいところは、4世代 一緒の教会来てる教会、おじいちゃんおばあちゃんたちが80代90代で、子供たちがクリスチャンで結婚して、そして孫たちもクリスチャンで、その子たちが高校生大学生、早い人は20代で結婚していて、赤ちゃんのひ孫も、幼稚園のひ孫もうちの教会で今育っている。なぜそれが起こるのか。もちろんアメリカにいる日系アメリカ人っていうことで、みんなで固まっていた方が良かった、いなければいけなかった時代があったとか、そういう背景もあると思いますけど、教会の中で本当に一人一人が喜んで信仰生活をしていったら、次の世代に伝わっていく、そしてそこにサンデースクールが本当にいいものがあったら、子どもたちは救われていきます。またユースの働き人、これ僕がですね、以前世界中飛び回ってユースの働きに、まあ、ユースって英語でユースっていうと中高生なんですね。で、日本語でユースっていうと青年って訳されて、大学生から20代30代35歳ぐらいまで、で今僕はアメリカの教会で僕してるんで、ここでユースっていうのはまあ基本的には中学生高校生っていうつもりで書いてますけど、まあ、中学生高校生大学生ぐらいまでいいでしょう。誰かね、近くにいつも暇で、でもちょっと信仰燃えてて、完璧じゃなくていいです、面白くて、その人に聞いたら楽しいとか、そういう存在がいたらね、彼ら救われてきます、育っていきます。僕自身そうでした。僕とうちの母父そして兄、僕と救われた教会が茨城県の潮来という田舎にあって、でもその当時その教会の牧師先生、ものすごく熱心に伝道しておられて、私の両親が救われたように、いろんな、ちょうどうちの両親の世代、もうちょっと下の世代の家族がですね、どんどん救われてきました。その子どもたちとして僕たちは、サンデースクールに行って、そして高校生の頃とかは普通に毎週の日曜日の高校生会というサンデースクールに15人から20人、クリスマスに高校生でクリスマスパーティーしようって言ったら、教会の高校生で30人とか来て、みんなで劇を準備したり楽しいプログラムして、そこにいろんな高校に通ってる、教会に来たことない友達を呼んだら100人とか来るみたいな、一つの地方教会で礼拝自体は60人とか70人だった教会の中に若者がいっぱいいました。その一つの理由は、今考えるとね、彼の信仰かなり危ないです。で、その影響を受けて教会離れた僕の先輩もいるんで、かなり危ない人でした。でも当時は危ないとか分かんなくて、進学校に行って、その教会出身で進学校に行って、でもちょうど学生闘争の時代で、その進学校自体が廃部になっちゃって、でその学生闘争で実は最先端で自分の進学校を潰した一人だったらしくて、すごかったみたいですね。でもすっごい面白くて、もう高校生の心をぐっとわしづかみして、彼のアパートにみんなで入り浸って、で彼がもうちょっとちゃんとした信仰を持ってたらもっと良かったと思うんですけど、でもその人の信仰じゃない、その人の存在で私たち多くのものが高校生の時に信仰の決断をすることができました。そういう人がいたらいいなと思います。またそのユースの働き人っていうのは、できればね、やっぱり若い人がいいと思います。このこと後で話しますけど、僕はね、以前はその考え嫌いだったんですね。自分がユースのプレジデントとして世界中回っているときによく聞いたのは、特にアメリカの教会で聞いたのはこういう話です。牧師の出世コースっていうと良くないけど、牧師のなんか段階っていうのがあって、進学校を出たらまずユースの働きをする、ユースパスターを何年かするとなんかアソシエイトのファミリー担当とか、なんかちょっと違うタイトル、ユースを卒業して30代で違う担当の牧師になって、30代の後半か40代でシニアパスターになる。でも最初のシニアパスターになる教会は100人とか200人とか、アメリカでは小さめで、でもそれで40代の半ばか50になる前に500人ぐらいの教会のパスターに、違う教会に移っていく、そして1000人とか1万人の教会のメガチャーチのパスターになるっていうのが、なんか流れとしてあって、進学校出たらまずユースから、僕それ大嫌いで、である年ヒューストンで世界のバプテストの青年大会というのを私たちやって、世界中から1万人とかバプテストの若者が集まって、すごい楽しかったんですけど、ヒューストンにあるサザンバプテストの教会のユースパスターが70代の先輩で、男性の方、 世界中でも珍しいんですよ。70代でユースの働きしてる。でもその人が高校生とかを連れてその世界の大会に来てくれて、すごい知り合いになって、当時僕30代で、いやもう年取ってユースの働きからもうこれで引退かなとか思ってた時に、70代の先輩が、僕はね高校生が大好きで、白いスーツ着てましたね彼ね、毎日テキサスの方で。でも本当珍しいです。なぜかというと、実は若い人が若い人のミニストリーした方がいいっていう理由あります。もう一つね、僕の嫌な体験があります。大学を卒業して学校の先生になりました。僕は学校の先生になるのが夢で、夢が叶って横浜にあるバプテストの学校、クリスチャン系の学校の中学高校の先生になりました。1年目です。今でも覚えてます。5月です。自然教室というね、中2の生徒を連れて3泊4日で天城に行く、伊豆の天城に行くっていう、そういう旅行があって、僕は中2の学年に入っていたので一緒に行きました。クリスチャンの先生で、今思うと当時まだ40代後半か50前後の先輩の先生、24歳の僕から見たらむっちゃおじいちゃんに見えました。今自分その年はるかに超えてて、まだまだいけると思いつつ、膝とかね、いろんなとこ痛くて、もう歩き方まで変なんですけど、でもその大先輩のに見えていた40代後半か50の先生が、僕と2人で歩いてる時に言った言葉、今でも覚えてるんですね。大里君、若いっていいね、若いだけで生徒ついてくるからね。大里君、若いっていいね、若いだけで生徒ついてくるからね。むちゃくちゃ腹立って、ふざけるなと、僕は若いけど一生懸命考えて一生懸命やって生徒たちといい関係作ろうとやってんのに、若いだけで生徒ついてくる。この年になってその先生が言った言葉の意味、深くよく分かります。 100% I agree with him みたいな感じで、若いだけで若い人はねついてきます。うちの教会で僕が来てから最初の頃に大学生たちの間で本当にリバイバルと呼べるような1年に10人以上の若者たちが救われるということが起こりました。そこには船田直人君という若者がいました。当時からいい加減でしたよ。もう本当いい加減、もうクリスチャンとしてダメでしょうっていうぐらいね、ダラダラしてて素敵な20代後半の青年だったはずなんですけど、当時の私たちの教会の J ナイトと呼んでいる大学生青年の集まりの女の子たち、素敵な女の子たちいっぱいいたんですけど、誰一人として彼を結婚の対象としては考えられない、だらしなさすぎみんなから。でも彼今変わってすっごい光り輝くクリスチャンとなってですね、真面目にやってるんですけどでもそういうね、なんか年が近くて一緒にいてくれる人がいると、若い人たちは育ちます。だからそういう人がいたらいいと思います。で、教会の中の教会員の指定への伝道、これもう一回言います。あなたが光り輝いていたら絶対大丈夫です。あなたが本気のクリスチャンだったらそれは伝わります。あ、今僕の娘2人いて25歳とこの前昨日6月30日に23歳になった娘2人いて、一応ね2人ともクリスチャン、正直言うともっと熱いクリスチャンにもっともっと成長してほしいと僕は思ってますけど、2人がバプテストの教会なので洗礼じゃなくてバプテスマと私たちは言いますけど、洗礼バプテスマを受けるって表明して2人とも僕がバプテスマしたんですけど、あの日ほどほっとした日はないですね一応これでだってね、普通にやってたら大丈夫ですよとか言ってて、あなたの娘さん何やってんですかって言われたので、この話も全然成立しないんで、まあ、どうにかギリギリでクリアしてるかなと思っています。でも実は教会に若い人が来てほしい、もう一つは自分たちの子供たちの話ではないです。若者に伝道したいんです。若者に、まあ、伝道してこの教会に来てほしいと、もし皆さんが思ってここに来ていたら祈りましょうまあ正直言うと諦めた方がいいかなと僕は思ってます。理由もお話します。若者へのミニストリーっていうのを、今日のこの時間に来た方へのプレゼントはこれだけです。若者へのミニストリーをクロスカルチャルミニストリー、 異文化間伝道、異文化伝道、異文化間伝道って呼ぶんですけど、クロスカルチャルミニストリーだという自覚がなかったら若者への伝道はしても実りがないですし、してはいけません。クロスカルチャル、全然違う人たち、クロスカルチャルの働きをしてるっていうと、まあ普通に言うと宣教師ですね。僕だったらタイのカレン族という民族のところに使わされたので、タイ語を勉強します。ところがですね、僕はもともとが英語ができなかったので、まずオレゴンに来て英語を勉強しました。なぜ英語なのか、その当時20年以上前のタイに日本語でタイ語を教えることができるタイ語教師っていう人が一人もいなかったし、その当時は日本語でタイ語を学ぶテキストブックっていうのもまだなかった時代だったので、タイに行ったら英語でタイ語を学ばなければいけない。またタイにはタイランドバプテスミッショナリーフェローシップっていう TBMF という宣教師の団体があって、そこにはアメリカ、オーストラリア、イギリス、スウェーデン、ドイツ、ノルウェー、そして日本から僕たちがっていうふうに世界各国から宣教師がタイに送られてきていて、オフィスでの公用語は英語なので、英語ができないと宣教師同士のコミュニケーションもできない。なのでまず英語を学びました。そしてタイに行って英語でタイ語を学びました。そして3年間タイ語の勉強をした後にタイ語でカレン語を学びました。むちゃくちゃですよ。自分の第三の言語、母語じゃなくて2番目でもなくて3番目の言語で4番目の言語を学ぶ、もうむちゃくちゃ。それでも必死でやってましたけど、ほぼカレンの人たちが聞いてもわからないようなカレン語を話していた可能性は十分あります。これ笑い話ですけど、前にメッセージの時にしたかもしれませんが、タイ語だったよね。タイ語を一生懸命勉強して半年ぐらいして初めてカレン族の教会でタイ語でメッセージしました。つまんないですよ、全部ここに書いてあって頭にないから。ポムルスインディマークティダイオーガーマーテーサナー泣いちゃうワンニーナカブラッチャオソンベンコア、もう読まないと20分とか30分話できないんで、原稿を書くのなんてね、先生に手伝ってもらったら誰でもできます。読むのもある程度できます。でも本当の意味でのメッセージはできなかった。でもその後に3人のカレン族のご婦人たちで日本に留学したことがある優しい人たちが来てくれて、タイ語で、あじゃーんテーサナゲマーマーナーオーダインレオカウチョイタンモンナガー、先生説教良かったですよ、よくわかりましたよ、言ってくださって、もうよかった。でそれから数ヶ月して2回目、タイ語で2回目のメッセージしました。1回目よりもちょっと良くなって、ポムルスインディマークマークティダイマーテーサナー泣いちゃうワンニレロ、なんかちょっとは顔が上げられるようになって、頑張って2回目やりました。メッセージ終わりました。その3人がですね、来てくださったんですね。またで言ってくださったんですね、あじゃーんゲンマークなクランティーパーマーラマイデカウチャルーではクランニーカウチャイタモナー、なんて言った、先生もう今日よかったわよ、前回は全く分かんなかったけど今回は分かったわよ。やっぱりかみたいな、きっと2回目も分かってないんだろうなと思ってましたけど、まあ言語を学ぶっていうのは本当大変です。でも宣教師っていうのはもう普通に分かってます。相手の言語を使って相手の文化を学んで、そこに入っていって限界があってもどうにか相手に伝えようとする、相手の言語文化を使って伝える、相手のニードに必要、ニード相手の必要に応える、そういうなんか自分とは違う人たちに伝えるっていうのはこういうことだっていうのは宣教師は分かってるんですね。でも若者に教会に来てほしいっていう時に、若者の文化と私たちの文化が、若者の言語と私たちの言語が同じ日本語であっても全く違う、若者の音楽と私たちの音楽が全く違う、若者が見ている YouTube と私たちが見ている YouTube が全く違うっていうのを考えないで、同じ日本語だし同じ日本人だしって思ってやってるから無理なんです。今の若者が必要としているものは何ですか。私たちが若かった頃に必要としていたもの、大事に思っていたものと 今の若者たちが必要としていること、大事にしていること違う。そのために私たちは若者から学ばなければいけない。ではこれからしばらく学びの時間に入ります。若者の言語、フロリダ、これどういう意味ですか？はい、どうぞ。若者へ伝道したい皆さん、女子高生がフロリダと LINE に書いたらどういう意味ですか？知らないの、恵子さん。ユースのリトリートやったんでしょ。まあでもこれ日本の若者だから、またアメリカにいる若者とは違うんで、フロリダ、これすごいですよ。 LINE とかチャットをしていて、これから風呂に入るので離脱します、フロリダ。へえ、スキピ、もう、まあ、日本人はね、好きなのは何でも短縮する、スキピ。さあ考えましょう、ゲスしましょう。皆さんが伝道しようとしている高校生がスキピだって言ったら、なんだろう、スキピ好きな人たち、好きなピーポー好きなピーポーでスキピって言うんですって。今時のもうこういうの面白いんで、もっともっと僕用意しました。これはね、分かってほしい。でもちょっとアメリカでは違う言葉使うんで、そう、タピオカを、タピオカドリンクを飲みに行こうとか、まあ、タピオカドリンクってボバのことですね。でも今この部屋にいて、タピオカって何、ボバって何って思った人ほぼ無理です。で、僕が言いたいのは、今日無理なことはね、しない方がいい。なぜかというと、皆さんと同じ文化、皆さんと同じ言語を話すのに、クリスチャンではない、救われてない人たちまだいっぱいいらっしゃいますよ。そしたらね、無理してできないことをやろうとしないで、自分がやりやすい、普通に自然にしてたら導ける人を導いた方がいいですよっていうのが、実は今日の僕の一つの結論です。アメリカの神学校、フラー神学校で学びました、牧師の年齢プラスマイナス10歳説。アメリカってそういうの教えるの好きなんね。牧師の年齢プラスマイナス10歳説、アコさんの年齢プラスマイナス10歳説、アコさんがミニストリーしています、40何歳のアコさんの年齢にプラス10マイナス10の人たちが、アコさんが普通にしてて普通に導きやすい年齢で、僕はね、実はおかしいんですね。もうなんか、あの、この格好で57なのってびっくりした人が何人かこの部屋の中にいます。で、僕ね、プラスはガーデナーの教会の牧師になるまでプラスはね、ほぼゼロで、マイナス30ぐらいまで。だから若い人と一緒にいると、僕本当に自然にできるし、若い人のことを愛してるし、で、若い人たちの言語も、最近はこれ実はスキピとかね、タピルとか、タピルの答えねとか、もう一個だけあるんですよ、演歌っていうのもあって、あ、答えまで出ちゃった。演歌っていうのはエンカウンター、かっこいいね、最近の日本の女子高生は。でも誰かと出会うことを演歌しちゃった、今日村松先生と演歌しちゃったね。演歌って言われたらなんか拳が回りそうな気がしますけど、そうじゃないんですね。で、普通の人はプラスマイナス10なんですって。僕ガーデナーに来て、ほぼほぼ私たちがね、僕とエミが40数人の中で若い方から一本指に入るか、まあ言っても若い側から10倍以内には確実に入っているようなところに牧師になって、最初ね本当に困りました。年配の人との話し方がわからない、接し方がわからない。8年経って今は、あの、年配の皆さん、80歳90歳の人とも普通に話せるようになります。最初ね本当固まっちゃって何もできない。で、自分と同い年とか、この中にも60前後の方とかいらっしゃるかもしれません。いまだにね、自分が57という意識がないんで、なんか、すげえ年取ってるなって見たら、同い年と、もう自分も年取ってるのを横に置いてですね、自分は若い人たちと一緒にいれる。でもそれは、神様からの一つの賜物だ。誰もが、タイの、あ、これ戻してもしょうがない、タイの宣教師になれるわけでもないのと一緒で、誰もが若者への伝道を 簡単にできるわけではないと。若者の言語を学ぶ、文化を学ぶ、自分のやり方を押し付けない、若者の言語とか文化を使ってって書きましたけど、今日習ったからって突然ね、ねタピってるとか言わない方がいいですよ。それ言ったらね、今度バカにされます。何あの人ね、あ今日君と演歌できてよかったよとかね、何ですかそれ、あの言われちゃうんで、無理してやらなくていいんですけど、でも本気で、いやそれでもだったらやるっていう決断がある方は、自分のスタイルを変える勇気が必要。もっとこれ分かりやすく言うと、教会に来ていない若者たちへ、本当にこれクリスチャン家庭じゃないって意味ですよ。クリスチャンと今まで一度も出会ったことがないような日本人の若者にどうにかして伝道したいと思ったら、教会でやっている自分たちのスタイルを変える。あと礼拝用語、クリスチャン用語とか使ってる音楽とかも変える。僕とエミはですね、この前の土曜日、昨日一昨日じゃなくてその前の週の土曜日に日本から帰ってきました。2週間日本に行っていました。でいろんなことをしたんですけども、その中の一つが北海道にあるアイリンチャペルというメビックというサンデースクールの働きをしている教会の礼拝に出てみたい、またメビックをどういうふうにやってるのか見たいと思って北海道まで行ってきました。メビックの教会アイリンチャペルの日曜日のメインの礼拝、いきなりこれで始まります。でもこれってこうですよ、わかる？実は黄色もあって青もあって、部屋がバーンって暗くなって、いろんなライト、色のライト、赤、黄色、緑、青、バババババババババって色がどんどんどんどんどんどん変わりながら、若者たちは前に出てって縦ジャンプでイエス様とか言いながら賛美をする。あ疲れてた。マントハーモンでは無理ですね。でも彼らはそういう賛美が本当に自分たちの賛美で、高校生大学生本当に喜んで涙流しながら汗も流すんでしょうけど賛美するんですよ。さあ皆さんの教会でやりますか、ライトつけて。どうする？でさっき僕話したように、いや無理って思うんだったら無理しない方がいいです。無理すると壊します、皆さんの今の教会を。で本当に教会に来ていないクリスチャンファミリーはない、そういう日本の普通の日本の家庭出身の若者たちに伝道しようと思ったら、教会として考えるべきことは、伝統を継承したいのか、福音を、信仰を継承したいのか。これすごいチャレンジですよ。牧師先生もいらっしゃる中で、もう普通に話しますけど、教会の中で伝統、特に日本人の教会、アジア人の教会、伝統を大事にしすぎている、変えられない。いまだに賛美歌聖歌だけで礼拝している教会があります。いいんですよ、いいですよ。でも賛美歌聖歌しか使ってなくて、主の祈りは天に増します、我らの父を願うか、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ。うちの子供たちタイで育ったんで日本語ほとんど読めないんですね。でも主の祈りできます、たまえっていうところだけ。子供の頃から日本に報告に帰って日本の教会もあると主の祈りがあって、なんて祈ってるか何にも分かんないけど、たまえたまえっていうのがいっぱい出てくるんで、たまえたまえ、もうそこだけよく覚えてて、日本語のその難しい文語の主の祈り未だにできません。口語訳の聖書はダメ、やっぱり文語じゃなきゃいいんですよ。でも若者へは無理だと自覚してください。でもあなたが文語の聖書を読んでいいなって思う、聖歌賛美歌を歌ってもう本当に素晴らしいと思う、あなたと同じ文化、あなたと同じ言語を持っている世代の日本人の方いらっしゃいます。美空ひばりが好きだ、若い人に美空ひばりっても知らないですよ。でも皆さんの周りに美空ひばりが好きな人はいると思います。美空ひばりを知ってる世代の人たちは。なのでなんかね、自分たちのやっていることを変えないのに、ここにどうにか若者が来て一緒に礼拝をとかっていうのはね、無理です。 ガーデナーの人たちは痛みを体験しました。2年ぐらいはね、黙って我慢してました。まあ、1年半ぐらいかな。1年半ぐらい経ってからいろんな人から、先生もうちょっと抑えてもらえませんかとか、もうちょっと私たちのことも考えてもらわないと、ユースパスターを招いたわけじゃなくて、一応日本語部とは言いながら一つの教会の牧師を私たち呼んだので、もうちょっとって言われて、僕も心動いて、ああそうかなって思って変えたらね、若い人来なくなっちゃった。あんまりまあまあ来てますけど、なので本気で私の教会に若い人来てほしいって思ったら、若い人が来たくなるような教会かどうか、若い人が分かる礼拝をしているかどうか確認してください。で、そうじゃないと思ったら決断してください。今やってることをぶち壊して全く新しくなって、若い人と一緒に縦ジャンプでへへへへって5分間飛べるかどうか、しかも笑顔で。僕ね、30代40代で世界飛び回った頃はもう一番前で一緒にやってたのが、今はねもう無理っていう感じで、だからだんだん僕の若い人への伝道も、父親としてとか、もうちょっとしたらおじいちゃんとして孫たちを見るみたいな、テキサスで会った70代でユースパスターをしていた尊敬している先輩のように慣れたらいいなと思ってますけど、本当辛くなってきました。難しいです。といろんなことを話したんですけど、でも1に祈り、2に祈り、3下祈りで5に祈り、これはね変わらないです。今大里英二という一人のクリスチャンの57年の体験から偉そうに話しました。本当はね、僕村松先生の前とか福野先生の前よくやってるな、ドキドキバフバフで話してますけど、でもこれは一人のクリスチャンの体験に過ぎなくて、神様の力は私たちの理解を超えて偉大です。なのでもしかしたら皆さんが全くやり方変えないでも祈って祈って祈ってやったら、若い人ね、うわー、これ言っちゃいけない言葉、私おじいちゃんおばあちゃん大好きで福祉専門の学校行ってるんですみたいな若者とかね、来るかもしれないですよ、本当に。だから神様に不可能ないんですよ。なので僕のチャレンジは、本気でそこまで祈ってますかっていうのが今日の最大のチャレンジで、2番目のチャレンジは僕の体験からすると異文化伝道なので、若い人たちが本当にここに来れるかな、若い人たちに本当にこれで福音が届くかな、それをいつも吟味しながら、そこには痛みが伴う、自分が変えなきゃいけない、あるじゃないですか、教会に来たら教会のやり方がある、ね、若い人たち一緒に来たら一緒にやろう、それで本当に相手来るっていうのが僕のポイント。本当に捕まえたいんだったら、こっちが若い人側の文化を受け入れてあげて、教会が変わっていかないと若い人は来ないし根付かないと思います。さあ30分で終わろうと思ったのが45分ぐらい話したので、残りの15分で質疑応答したいと思います。むちゃくちゃ批判的な思いがある方、後で個人的に来てください。僕落ち込みやすいんで、でまあ、なんか質問とかちょっといい感じでこういうことが良かったですみたいなのがあったら、皆さんの前で言ってもらったらいいかなと思います。どうでしょうか、何か。はい、どうぞお願いします。10歳説、はい、いやプラスマイナス10歳説をもし取るとしたら、ナーサリーとかで、まあ、3、4歳児とか世話する人できたら、高校生とか若い人たち、これ実はね、僕今朝スタバまで降りてってこのスライド作ったんでちょっとミスをしたりしてますが、本当はねこういうピラミッド型の図を作りたくて、でも時間なくて作れなかったんですけど、ピラミッドを考えてください。クリスチャンの中でこうピラミッドがあって、一番下がクリスチャンになりたての人たち、その次の層が、クリスチャンになってしばらく経っている人たち、その次の層が教会の役員とか執事とか長老とか、まあ、その他ミニストリーになっているようなクリスチャンの人たち、そしてフルタイムの牧師先生とか宣教師みたいなピラミッドがあるとしたら、ノンクリスチャンの人に一番伝えられるのはクリスチャンになりたてのこの人たちだ。 で今度年齢で言うとプラスマイナス10歳説なので、ナーサリーとかもちろん僕の世代とか私の家内の世代とかもっと上の世代の方が愛を持って小さな子どもたちに接していく、大事です、ありなんですけど、小さな子どもたちがお姉ちゃんって呼べる、お兄ちゃんって呼べる世代の、まあそこでしっかりしたクリスチャンを期待すると小学生とかで難しいですけど、そういう人がいるといいと思います。なので中学生には高校生とか大学生のお兄ちゃんお姉ちゃん、高校生には大学生とか若い青年のいいモデルになる。でそうすると今度はやってる側からも、実は小学生ぐらいって3歳4歳の頃をまだよく覚えてて自分が親しく感じる、高校生は小学生の頃を僕たちよりももっと覚えてて、しかも世代がほぼ一緒だから小学生言語と高校生言語に違いがあっても分かりやすい。で、うん、プラスマイナス10歳説。ただしプラスマイナス10歳説は僕の話もしたように人によって違いがあるので、うちのナオミとか長女なんですけど、上に30歳か40歳ぐらい、60歳ぐらい、70歳ぐらいまでいけるね。うちのナオミは90代の方とも普通にあーとか言ってすごい仲良しになれて、僕はそれが最初は苦手だったんですけど、人によって違いはあるんですけど、一般的にはプラスマイナス10と言ってる学者がいるっていうだけで絶対そうではありません。はい、その他何かありますか。はい、どうぞ。批判だね。あ、うちの教会の川崎泉さんなのでこういうジョークも、うん、通じるということで、はい。何をしたかじゃない、何をしなくなったら、自分の時間の使い方で、それまでは8割ぐらい J ナイトとか若者たちばっかり、日曜日の午後も若者たち連れてとかで、それ好きだったから自分の好きにできることを若者たちと一緒にダーってやったら、若者たちドーって来たのが、あなた牧師でしょって言われて、あそうだね、で違う年代の方へのバイブルスタディを増やしたりとか、日曜日の午後の使い方をちょっと考えたりとか、自分の中でのいろんな時間の使い方をもっとこう一般的な牧師のように牧師なのでやり始めたら、やっぱり若い人たちへの関わる時間とかいろんなのがプログラムが減って、まあ今でもそこそこね来てますけど、でどんどん若い人、アメリカの場合は留学生帰っちゃうんで、もう大変です。あ、礼拝自体は最初に変えて、その後はほとんど変えてないですね。僕の先輩の牧師先生がいらして、僕の2代前のガーデナーの教会の牧師を、日本語の牧師をしておられて、しかも僕が宣教師時代に日本のバプテストの教団の海外伝道教会っていう宣教師を派遣する部署の会長をしておられた、僕のだからボスだった先生が、なんとびっくりなことに僕がガーデナーの牧師になった時にリタイアされてうちの教会に来られたんですね。で最初僕はすっごく嬉しくて、やった、僕年配の人とは全くコミュニケーション取れないけど大先輩のこの先生が来てくださって一緒にやったら、その年配の方のテイケア先輩がしてくださって、僕若い方にって思ったらですね、その先輩素晴らしい方なんですけども、賛美歌にこだわりがあって、僕が賛美歌を削ってプレイズソングって、プレイズソング、リビングバイルだってね、あ、リビングバイルじゃない、リビングプレイズか、あれも何年前、30年前、もう今時の高校生とかびっくりするぐらい古いですよ。うん、西城秀樹とか郷ひろみみたいな、僕らバッチリですけど今の高校生もう無理だけど、少なくともそれぐらいやと思ってちょっとシフトしたら、この素晴らしい賛美歌をなぜカットするんだ、あ先生素晴らしいのは僕も本当に素晴らしいと思ってるし、賛美歌で育ったし、賛美歌の楽譜があれば4章にすぐ分かれられて、僕はテナーでもベースでも取れるし、賛美歌愛してます、でも僕もそうだったように今の若者たち、主我を愛す主は何だっけ、強ければ我弱くとも恐れはあらじって歌って思い浮かべるのはアイスクリームだけなんです。主我を愛す意味が分かんないんです。意味が分かんないのを、だからそれを現代語に高校生が分かる 今時ラップもあるんで、ちょっと日本語が楽譜に載ってなくても、主は私を愛してくれている、主はとっても強いからみたいな、分かるようにすれば全然いいんですけど、分かんない言語でやったら来ないんで、若者へ伝道する、そのために僕はわざわざタイから呼ばれてきたんで、すいません、これは譲れないんです。賛美歌をちょっと1曲2曲削ります。そしてもうちょっと分かりやすい曲を入れます。むちゃくちゃバトルでした。先生いなくなっちゃった、大里とは一緒に入れないって。でも僕はその教会の伝統を取るか、また年配の皆さんの本当に文化を取るか、若者の文化を取るかで、僕は若者へ伝道してくださいと呼ばれてきた、その自覚と証明があったのであえて選びました。なのでさっきからね、無理しないでくださいって、できないことはやらない方がいいし、それやるとせっかく今集まってる皆さんで本当に主の臨在がある素晴らしい礼拝をしているのに壊すかもしれないんで、そうだったら若者への伝道している団体へ熱く祈ってサポートするがいいと思います。でもいや、私の教会にっていうんであれば、壊す覚悟を持って、宣教師になった覚悟で若者へ伝えていってもらったらと思います。はい、その他に何かありますか。あ、先生お願いします立たなくてもいいですよ先生はい、その通りだと思います。その時に教会で生まれ育った若者が一人いても、意外とね、教会で生まれ育ってる人への影響はすごいんですけど、教会に行ったことのない若者とは実はもうクリスチャン文化とノンクリスチャン文化と全く違う中で育ってるんで、難しかったりしますけど、僕たちよりもはるかに近い立場にいるので、そういう若者が一人いるかいないかで、僕がガーディナーに来た時にはその船田直人君っていう、当時はもうふにゃにゃ直人って言われてる、もう本当にだらしない、本当に時間を守れないし、クリスチャンリーダーとしてはあるまじきと思うぐらいやる気もないけど、でもねすごい賜物いっぱい持ってて光り輝いている彼がいて、で彼の影響で多くの人たちが教会に来た。あれ誰もいなくて、僕とエミと40代の2人で若者にとか言っても本当無理だったと思います。教会に誰か若者がいる、それが素敵なクリスチャンであったら本当に素晴らしいと思います。さあ今日マウントハーモンに来ている方の3分の1ぐらいでしょうか、この分科会に来てくださる半分ぐらいかな。今日の夜ね、びっくりしますよ。今日の夜僕メッセージなんですけど、全然違う格好で来ますから。なぜそんなことをするか、僕は文化とかにすごく実は気を使うんですね、宣教師だったっていうこともあって。なので皆さんの前でこの文化会をこんな帽子かぶってこんな格好でするって、本当はね、いかん、これはダメだ、こんなことしちゃいけない、分かってるんですよ。でも、あえて若い人たちとかとやるときには変えなきゃいけないんだよみたいなのを見て覚えてもらえたらいいかなぐらいのっていうのが表向きの理由で、実はこれが素の僕なんで普段はこんなです。でも教会でメッセージするときとかは、あの福野先生みたいにバッチリで、夜皆さん会ったら、え、大里のバッチリってあれぐらいっていう僕なりに頑張ってわざわざ今日の夜用のシャツを持ってきてますので、お楽しみにということで、さあ祈りましょう。もうあと3分しかないですけども、どうでしょうか。自分の教会に若者が増えたらいいと心から願っている方、この話を聞いても、いやそれでも来てほしいという方、熱く神様に祈ってください。今日の話を聞いて、あ、変えるべきことがあるかな、もっとこういうふうにできるかな思った方、それができるように祈ってください。また今日の話を聞いて、あ、無理しない方がいいんだな、神様から示された方、 JCFN なりどなたか若者のミニストリーをしている知っている方、先生のことを覚えて祈っていただければいいと思います。これから2分3分静かな祈り、声に出る方は声に出してもいいと思います。それぞれが祈って、最後15分になったら僕が、あ、14分がいいね、14分になったら僕がお祈りします。それではしばらくお祈りの時を持ちましょう。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人をこの分科会へと導いてくださったと信じます。この部屋の多くの方はどうにかして次の世代へ福音を伝えたい、その思いを持って ここに集まりました。また何人かの方は木村先生との組み合わせなので、だったらこっちかなと思って来られたかもしれません。でも部屋で寝ていることもできる、そのような時間にここにあなたが導いてくださいました。あなたが聞かせたいことがあったと信じます。あなたが気づかせたいことがあったと信じます。主をどうぞ一人一人にあなたがこれからも語り続けてください。そして私たちが一人だけでも自分より若い人たちにこの永遠の命を、救いを伝えることができるように私たちを用いてください。今日はある意味むちゃくちゃな話をしました。無理ですとも言いました。それはあなたからのチャレンジです。あなたは不可能を可能にする神。私たちが祈るときにあなたが働いてくださいます。主をどうぞここに集まっている私たち一人一人が本気で若者のために祈り、本気で若者のために祈り、本気で若者のために祈り、そして本気で若者のために祈り、本気で若者のために祈って、その次に食事を用意するとか、ちょっと若者の気持ちに寄り添ってみるとか、礼拝の中で変えられることがあったらちょっとだけ変えてみようとか、あなたから示されたことを実行していくことができますように。主をどうぞ私たちを用いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。やった、ちょうど15分。はい、お昼ご飯です。ありがとうございました。